この番組はひばりプロダクションが提供しかけた状態でお送りしております。
なんであの時放送局土曜日ということで、オーディションバラエティ番組ライロジということでね、始まりました。どうもメバイマンこと徳松武史です。
剣で、
はい、ということでね、
はい、
剣で行くんです
ね。剣で行きます。
もう上手こと諦めた、
諦めました
ということでね、
はい、
まあ、
食ってちょっと飲んだもん。
あ、そうですか、うん、
なんか変な声。
あ、そうです。アンパン食ってる。
そうだね、
アンパン食い終わったんです。
ってやればなんか喉のところパチンってなる。ヨネクラリョウコみたいな。
いや、リョウコアンパン食ったってこと。ということですね、
はい、
まあ、それよりまず調理しないといけないことがですね、
はい、
なんとオープニングに聞いていただいたと思いますけど、はい、この番組はね、はい、ひばりプロダクション提供しかけた状態でお送りします。アナウンス入りました。
何やら
入ってましたけれど、これは何を隠そうですね、提供しかけた状態なんで提供ではないんですけれど、
はい、
ひばりプロダクション、はい、皆さんご存知だと思いますが、
うん、
あの歌姫、
うん、
美空ひばりさんのプロダクションなわけですよね。
本当ですか？
はい。そうですよね、
はい。
いきなりそんなこと言われてもね、
ええ、
本当ですかとしか言いようがないと思いますけれど、
うん、
本当に、このひばりプロダクションさんがね、
はい、
の社長、直々にですね。
社長さんじゃないよね。
はい。
専務取締役さんだね。
あ、専務取締役さんね。はいはい、すいません。はい、ちょっと。あの情報をね、正確に伝えないといけないですね、
うん
うん、
はい、
専務取締役の方からですね、
はい、
ぜひ、
はい、
あのこの番組にというか、
はい、
まあ、あのなんであの時カフェにね、
はい、
こうお手伝いしたいと、
あ、
こう、うん、出資したいみたいな、
言ってくださいましたね。
言ってくださいまして、
ええ、
いや、なんでもうちょっとそのいきなりね、
うん、
あのひばりプロダクションからね、
うん、
出資したいって言われてもね、
うん、
その本当何のことが上がらないですし、
うん、
どう対応していいのか分かんなくて、
そうそうそうそう、
でもなんかもう経験ないから、
ええ、
もうテンパって、うん、あのコップ一個くださいっつって、
ね、精一杯で、
精一杯でね、
うんうんうん、
じゃあマグカップ本当に一個くれてです、
ね。今僕らの目の前にはね、
目の前に飾らせていただいてます。ちょっとまだプラスチックケースの中なんですけど、いずれはちゃんとガラスケースに収めてですね。
うん、美空ひばりさんのシルエット
のねマークが入ったマグカップを送られてきたので、
はいは
い、いやだからこうやってね、ネットラジオでも続けてるとですね、
はい、
そういったことが起こりうるわけですから、いやですから、
はい、
これ僕が言いたいのはね、このライロジっていう、まあ、オーディションバラエティ番組ですけど、うん、やっぱりこれ参加してる方も、
うん、
これまんざらいろいろチャンスありますからね、これ。
ああ、そういうことですね。
ありますよ、やっぱり。
ええ、
もうだからその、ひばりプロダクションさんも注目してるわけですから。
うんうんうん、
まあ、注目してるとは一言も言ってないですけれど。まあまあ、なんとなく目をつけてくれたわけですから。
はいはいはい、
やっぱそっからね、
うん、
やっぱりトシキが CD デビューとかありえますよ、やっぱり。
あ、何かしらの形で、ね。
何かしらの形で。
ひばりプロダクションさんからではなくともね。
なくともですよね。
どこ
いやけど、うん、まさにひばりプロダクションさんから声がかかるかもしれないですよ。
あはは、
急にね。クワマンポテコさんに CD デビューの話が舞い込むかもしれない。
かもしれない、
ね。そういう可能性を秘めてるということを、
うん、
もっとね。
うん、
感じてほしいです。
あーはーはーはー。
この番組に。
僕ら感じましたからね。
感じましたから、
ええ。
いや、本当に、
ええ。
いや、もう本当に、そういうとこ、ちょっと、やらしい話、一瞬感じちゃったんで。
感じましたね。
やっぱり、だって、それは、なんか知らねえよ、みたいなね。
うん。
感じのとこだったら、つゆ知らず、
はい、
ひばりプロダクションから出資しましょうかなんて言われた日にはね、
うん、
これは勘違いしますよね、
うん、
せざるを得ないでしょ。
美空ひばりを否定できる人なんてこの世にいないですからね。
いやいや本当ですよ、
はい、
松山千春でももう否定してなかったですからね。美空ひばりもう細川隆のことを細川って言ってましたからね。
すごい
その人ってもうひばりさんだけはやっぱりさん付けっていうね、
はいはいはい、
やっぱその ねえ、うん、その事務所からですよ、うん、ちょっと声がかかるなんていうことがね、うん、夢みたいな話ですけれど、うん、まあまあまあまあ、僕らね、まあこれからもまあ僕ら、ぽくしかできないんで ね、
んでね、
まあまあまあ、こんな感じではやってきますけど、はい、けどやっぱりオーディショナーの方たちにはね、はいはい、そういうちょっと、こともあるよと。
そうそうそうそう。
そういうことも起きうるよと。
まあ僕らも予想にはしてなかったですけど。
予想にはしてなかったですけど、うん、そういう心持ちで、ちょっとこのオーディションに参加してってほしいなと、
はいはいはいはい、
そういったところですね、うん、ついに、この、書類審査。
はいはい、
いやなんかもう身の引き締まる思いになってきましたけどね、なんかこのお話ししただけで、
はい
はい、あの書類審査、一次審査、二次審査。
はい、
三次審査とやってきてね。
はい。
もうついに最終選考まで。
来ましたね。
来ましたよ。うん、ね、
人間病院ボーカルオーディション。
オーディション。
はい。
ね。
はい。
来ましたけれど、だからこっから、CD、
うん、
CD デビューじゃないですね。
いやいや、そんなこと一言も言ってないですからね。
は
い、
あ、そうですか。
ただ歌を歌う。
ただ歌を歌うっていうね、うんうん。僕らはそんなオーディションしかできないんで。
ファイナル詐欺じゃないです
よね。ファイナル詐欺じゃないです、
うんうんうん、
はい。もう本当のファイナルです、これは。
はいはいはいはい。
ファイナル詐欺ってなんだよ、お前。
ファイナル詐欺。
最後の詐欺みたいになってんじゃねえか、お前。
閉店セール詐欺じゃないですよね。
閉店セール詐欺じゃないです。
うんうんうん、
僕があの、中学校の時ずっと、通ってたの、山用みたいなことしないです
、うんうん。
オープン半年からもうずっと閉店セールやってて。僕ずっとその閉店セール見守りながら3年間卒業しましたからね。
ああ、通学路でしたね。
通学路でね、うんうん。高校の途中ぐらいで見たらブックオフに変わってましたけど。僕の中学時代はなんとか山用の閉店セール詐欺ね。
あ、はいはい、
続いてたんで。
あ、はい、
僕らも最終選考、最終選考つってずっとやるんじゃなくて、うん、これもう本当に最終選考です。
はい。
決まります。
そうですね。
いや、本当にね。
ファイナルです、
ね。ファイナルですよ。なんで、まあ、ちょっとね、うん、まあ、軽くですけどね。
いやー、
振り返っていきたいなと思います
けど。オーディションでしたね、でもね。
いやー、本当に。やっぱ最初は、その参加者がね、
うん、
集まること自体、
うん、
やっぱ予想してなかったんで。
本当に予想してなかったんで、うん、僕なんかは。
まあ、やらしい話、ちょっと一人二人、ギャグで、うん来るかななんてね。ちょっと思ってましたけど。
あ、そうですか。
うん。
僕は思ってなかったです、ね。
あ、思ってなかった。
本当に思ってなかった、
ね。あ、本当に思ってなかったんだ。
はい。
謙虚負けしたね、今俺。
ああ、まあ、でもまあまあまあまあまあ。うん、でも徳松くんのそういうアンテナ、う
ん、いや、なんなんだよ、だから、
うん。
やらしいじゃねえか、俺も。僕結構当たってますからね。
嗅
覚、うん、僕そこのアンテナ結構当たるんで。
なかなかいい高性能アンテナ持ってます、
ね。一人二人来るかなって思ってたんですよ。したらもう蓋を開けてみたら、もうアンテナ完全にぶっ壊れてて、12人集まりましたからね。
はいはい、
いや、本当に、まあ、メバエマン含めてですけど、
含めね、
はい、うんうんうん。いや、いろんな方がね、
はいはい、
まずエントリーナンバーが1番、
うん、
マチュルダさんでしたね、
はいはい
うんまあ。マチュルダさんは前回も話しましたけど、放送局員だったんで、
はいはい、
桜疑惑も浮かびましたけれど、
ね、
違うと、
うんあはは。
桜ではないと。
昔、歌手を、
ねえ、ちょっと、あの、なり、目指してはないですけど、
うん、そういう、なりたかった。
なりたかったっていう夢が、ここで叶えてみたいっつってね、
は
いはいはい、最終的には歌わないっていうね、謎の行動だった、マチルダさん。
うんうんうん、
ね、
うんうん、
そして、このエントリーナンバー2番の、山下恵子さん。
あ、
サプライズでしたよね。
山下さんは、ちょっと、ちょっとね、危ないかなっていうのもあったんですよ。
ああ、なるほど。
最初は。
その舞台を経験してるとか、
うん、
その舞台女優を目指してる方だったんで、
そうそうそう。
そういう本格的な人がね、うん、こんなとこに来て、ちょっと大丈夫かなっていう不安が正直あったんですよね。
逆プレッシャーというのがね。
まあ、こっちのプレッシャーもありましたし、うん、そうそうまあ、となんだろうな、波長が全く合わねえんじゃねえかなっていう不安ですよね。したらもう蓋を開けてみたらびっくり。
なんという社交性。
社交性。そして、明るさ、
うん。明るさ。
なんだろう。こう、部屋、一家に、こう、一台置きたい感じのね。
あ、いいですね。
いや、本当に、うん、あの、なんだろう。空気清浄機以上の浄化機能がありそうなね。
そうですね。空気の浄化能力は優れていたんではないでしょうか。
いやいや、別にスカイプで喋っただけなんで、あれですけど、空間をね、
うん、
なんかこう、 なんだろう、フローラルな感じにしてくれてましたよね、なんか。いや、なんか、なんて例えていいかわかんないですけど、うん、なんかもうとりあえず喋ってるだけで、なんかこう、ちょっと楽しい気持ちになる。
やっぱ演技を勉強してるだけあって。
そうですね、やっぱり人を喜ぶ、人を喜ばせるっていう。ね、やっぱりその、名台詞、はい、火を放てが、飛び出たりしてね。
あれは、
バレに。
いろんな人の胸に刺さったんじゃないですかね。
刺さってたと思いますよ。うんうんうん、はい。そして、エントリー3番、エントリーナンバー、3番が、コウスケくんですよ。
コウスケくん。
奇跡の美声、コウスケくん。
そして女装。
女装家でも
ある。でもある。
いやいや女装家ではないけどね。
女装も趣味としている
。女装も趣味としてる。女装を趣味としてるっていう部分のキャラクターがありつつ、うん、実はそこが意外に埋もれるっていうぐらい、ちょっと周りが濃すぎたっていうのはありますけれど、まあそれよりもやっぱりコウスケくんが目立った部分はその美声ですね。
そうですね。
あの声は。
まあ、番組でも言いましたけど、うん、バンプオブチキン。
バンプオブチキン。
系のね。
系のね。あまあ今回初、紅白歌合戦に、バンプオブチキンがね、決まりましたので。
決まったらしい
です、ね。一応確認しましたよね、コウスケ君かなと思って、ね。
そうですよね。はいはいはい、だからそれはまあ、要確認
でした。要確認でしたけど、まあ名前覚えてないですけど、バンプオブチキンの僕らの人、コウスケじゃなかったんで。
あ、違うんですか、
うん、違うのかよと思ってね。うんうんうん、コウスケくんのがいいよってね。まあ、ね、NHK もちゃんと調べろよって思ってね。ここに本物がいるのに、つってね。思いましたけれど。うん、まあ、素晴らしい声で。
そして、好青年でしたね。
いやー、好青年でした。
うん。
素晴らしい。もう、やっぱり、なんだろう。こう演技力とかよりも、うん、やっぱ人間性とかも、すごく見てましたよね。
ああ。で、また僕らに対しての、この、なんていうのかな、食いつき度が、あったというか。
なんかそうですね。本当興味持ってくれてた感じも、嬉しかったですしね。
そうそうそうそう、いや、もう高得点でしたね。
いや、高得点でしたよね。で、僕ら世代から言わせてもらうと、やっぱりその、達也声というか、和也声というかね。
はいはい。
はいはい。南って。
タッチのね。
南って言わせたい感じね。はい、けど、達也も行けんじゃねえかな、みたいなね。
あまあ行こうと思えば行けるんじゃないですか。
これ死んでるんだぜ。つって。嘘みたいだろ。って。次は行ってほしいな、と。思っておりますが。そして、まあエントリーナンバー4番、センちゃんね。
センちゃん。
モノマネ芸人のセンちゃんですけど、うん、まあこの方もね、もう本当にそういう舞台立つような方がね、うん、参加してくれたんですけど、まあちょっとセンちゃんはね、
うん
ちょっといろいろね、
うん、
あってね、出場辞退ということ
で、ね、そうでしたね、ちょっと僕は残念でしたけども。
残念でしたけれどね、やっぱり最初オープニングにも言ったように、こっちのオーディションに参加してても、うん、やっぱその、芸能プロダクションから声がかかる可能性あったんですけどね。
ああ、はははは、そうですね、こっちから
ですね。最終的にね、こっちからっていう可能性もあったんですけど。う
ん、今でこそ言えるんですけどね。
でこそ完全に後付けですけど、
ね。はい、はい。
あの時1ミリも思ってなかったですし、うん、別に今そういう状況に1ミリもなってないですけどね、別に。別になってないですけど。
状況は変わってないですから。
まあ、けど本当にそういうことがあったっていうのは本当なんだよね。うん、だって何の無断の、許可もなしにね、うんうん、ひばりプロダクションの提供を仕掛けた状態でお送りしておりますなんてね、うんうん、言い出したらそれこそ怒られちゃいますから。
でも了承は、
いや了承はこの後得ようと思ってるんで、
ね、あそっかそっかそっか、
はいはいはい、得たら、だからこの配信されてるってことは得たということです。
ああ、なるほど。
はいはいはい、
あそういうのいいね。
でそうですね、うん。はいはい。そしてですね、エントリーナンバー5番、うん、ゆうかさんね。
あ、ゆうかさん
もいましたね。
はいはい、うん、よかったですね。
はい
はい、あ、まだだった。
まだですね。はいはいはい、ゆうかさんまだ第一三次審査を行ってないんですけど、
ね。
まあ、
唯一ですよね。
唯一ですね、うん。ゆうかさん以外は全員第三次審査、まあスカイプで直接話すという選考を行っているんですが、はい、ゆうかさんはその選考をしてないんだけど、最終審査最終審査、
はい、
通過ということでね、
は
いはい、最終審査完了って言いかけましたけど、ね、なんかデジモン扱いしちゃいましたよね、うん、すいません、
無条件でね、
無条件でね、うん、やっぱりムーミンの課題曲がインパクトありましたからね、
そうそうそうそう、あれはちょっとすごかったですインパクトが、あれはもう、なんという声だと。
ああ、なるほど。やっぱり、こう、楽曲を作る側としては、ちょっと気になる存在だったな、
うん。僕もどっちかっていうと音楽は好きな方なんで、はいはいはい、まあいろんなボーカリスト多分延べ、 1万人ぐらい。
いや、なんだ。かなり好きだね、
いろんな声を聞いてきましたけど。いろんな
声聞いてきたけど。
そうですね、ベスト30に入るんじゃないですか。
すごいな。その中には当然、美空ひばりさんもいますからね。
もちろん。
うん、なるほどね。はい。そうですか、うん。いやー、じゃあちょっと、先行してないですけどね。
そうですね。ちょっと、ゆうかさんのパーソナルな部分が全然知らないんで、
ね。知らないですけどね、ほ、うんと、うん。あの、ムーミンを歌ってリコーダー吹いた人っていう情報しかないんですけど。
そうそうそうそう。
まあまあまあまあ、そこら辺もね。うん、はいはい。そして、エントリーナンバー6番が、クワマンポテコさんね。
あ、
何かと後ろがうるさかったクワマンポテコさんですけどね。
うんうんうんうん、
あの、オーディション当日ね、ええ、飲み会に参加してたね。
はいはいはい、
あ、すいません、忘れてましたっつったね。オーディション日を忘れていた、クワマンポテコさんですけど、その後もガッチャガッチャうるさくてね、
ね、
最終的にはあの軽トラがバックで突っ込んできてましたよね。まあけど本当にキャラクターがね、やっぱ明るくて、
うんうん、
本当にそれこそ周りをこう明るくしてくれるような子で、
そうそうそうそう、
で最後はちょっとね、だからあまりにもちょっとそこのキャラクターに甘えすぎて、うん、ちょっと突っ込みすぎたかななんて僕も反省したんですけれど、
はは、
次の日ツイッター見たらの競馬場で競馬してたんで大丈夫だなっていう、この子大丈夫だなっていうね、
あ、心臓強い子ですね。
でまあ、唯一じゃないですね、その現場で歌ったりしましたからね。
あ、そうでしたよね。
しかもあのどこで歌ってんのかも怪しかったですしね、あれも家じゃない気がするんですけどね。
あれなんか言ってませんでした、なんか
結局
駐車場の隅とか言ってませんでした。
なんかとにかく結局いろいろ移動しながらなんか録音してて、なんか最終的に多分駐車場の隅っこの方で、あのね、どうしてっつってたんでしょうね。お前がどうしたんだっちゅう話ですけどね、本当に。
いや、僕はあれはなんか良かったな。
なんか僕も伝わるというかね、その時は僕もあのいっぱいいっぱいだったんですけど、あ、その後こう録音したものを聞いたら、はい、ちょっとなんか逆に切なかったですね。
あのラブラブラブは良かったな。
そうですよね、本当に、う
ん、胸を打ちましたね。
まあ、けど唯一難点を言うんだったら、そのルルルルルのとこでヌルルルルって言ってしまったという、
あ、言ってましたね。
ちょっとあの減点部分がありましたけど、ね、
まあ僕はあれはあれで、
ああ、なるほど。
よかったですね。
逆に評価につながってたという。
うん、
まあそうです。
まああのクワマンポテコさん、心臓の強いクワマンポテコさんでさえ、
さえちょっとね、
噛むというね。
噛んで、ちょっと声も若干震えてたような感じが、ああ、なんか悪いことしちゃったなと思いつつ、
そう。
けどなんかこう、ちょっとキュンとしちゃった部分
もありましたね。今こう喋ってても多分僕得点上げてますからね。
そうですね。
はい。
だからね、そういうなんかね、すごいちょっと切ない感じがね、
うん、
明るいからこそ、
うん、
僕知ってるんです。明るい人こそ繊細って。
あ、なるほど。
はい、僕そういうタイプなんで、
はいはい、
知ってるんですよ。
いや、その次の日競馬行ってたっていうのもまたいいな。
そうですよね。
うん、いいですね。
そうですね。いや、まあ、そういうことで。
30点あげちゃう。
何なんだよ。30点あげちゃうって何なんだよ。その価値もよくわからないし。うん、ということで、そしてですね、エントリーナンバー7番が四十からさん。
ああ、はいはいはい。
ね。
うん。
まあ、これはアメリカの。
From
アメ USA ということでね。
うん、
あと、忘れてました。あの、シジュウカラさんじゃなかったです。シジュウカラさんジュニアですね。
あ、ジュニアさんですよね。
はいはい。もう完全に僕の中でシジュウカラさんがエントリー者みたいなね、感じで、
うん。
で、まあ当日もね、思いっきし寝起きでね、
うん、
寝起き参戦ということでね。
何回あくびが聞こえたことでしょうね。
う
ん、
しかもあの、気温が氷点下の中参加ということで。
そうでしたね。
一人だけね。いやー、USA 感は出てましたね。
あ、やっぱりね。ちょっと、なんだろう。やっぱり、英語も喋ってるから、ちょっと言葉のニュアンスがね。
そうそうそう。あとなんかこう、フランクな感じが、うん、やっぱりその、板についてるというか、そのなんかこう、タメ口かよみたいな感じが、うん、なんかこう、出ないっていうか、
はいはい、
自然になんかタメ口な感じっていうのが。
そうでしたね。
はいはい、
あ、そうですね。
やっぱり日本ってタメ口に切ない国ですから、僕のこのエピソードよく好きなんで何回も喋りますけど、はい、僕の先輩がね、
うん、
東京に行ったっつってね、
うん、
で、その東京に行った最初にその人の入ってきた情報が、バイト先で、タメ口かよって言われたらしいよっていう。東京ってすげえなっていう話をね。
せちがらいですね。
せちがらいんで、ちょっとタメ口に厳しいんですけど、なんか自然な感じで、やっぱちょっとかっこいい感じありますよね、なんか。かっこいい女性みたいな感じ感も出てましたけど、何度も言いますけど、エントリー者ではありません。
の、マザーです
ね。マザーですから、
はい。シジュウカラさん。
シジュウカラさんはね。なんで、息子さん、ジュニアさんが参戦ということで、で、まあ最終選考、まあジュニアさんは、起きたら合格という条件のものね。
そうですね。
録音中に起床したら合格ですよ
っ、それだけの価値のある人ですからね、はいは
い。そんな厳しい状況の中、あーむーっつって、起きてきましたけどね。合格ということでね。
あれは、あれは素晴らしかった。
あれは素晴らしかったですね。
やっぱ期待に応えるっていう、
やっぱそう。スターの。やっぱりね、素質がありますね。やっぱりその、スターは遅れてやってくるっていう部分も、すべての条件を。
やっぱ持ってるんじゃないですかね。
はい、
ね、
持ってたなっていうのがありますね。
そうだったですね。
はい。そして、エントリーナンバー8番、川崎イエローくん。いやー、この、出ました、イエロー、
僕らを、
みんな大好きイエローくん、
一気にテンション上げさせてくれた。
そうですね、なぜか僕らと、まあ、10歳ぐらい違うのに、なぜか触れてる文化が全部90年代というイエローくんですけど、はい、
そうそうそう。
ねえ、もう本当だったらもっとね、なんか、エグザイルの話とかでもしそうなもんなんですけれど、常にもうなんかね、フィールドオブビューの話しだすんじゃないかぐらいのね、90年代、大黒摩季のベストアルバム持ってんじゃないかぐらい、ちょっと90年間を出していた。
サバ読んでるん
じゃないかな。サバ読んでんじゃないかっていうね、疑惑も出ましたけれど、まあ、なんだろう、イエロー君が最初課題曲を送ってきた時はね、もうやべえやつ来たと。ほらもう暴れちゃうやつがね。
そうですね。
もう暴れん坊がやってきたと。
もう暴れん坊将軍か暴れ八着か。
いや、なんだろうな。どっちでもいいけど、まあ暴れるぞと。どっちの暴れん坊でもいいですけど、これ暴れるぞと思ったんですけど、本戦に入ったら一番常識人ということで、
そう。
好印象でしたね。
ねえ、なんか、こう、バランスをね、取ろ
う
と。
そう。なんなら僕らのために途中でバランス取ろうとしてくれてたりとかもしてましたからね、なんか。みんな自由だったんでね。
まあ、もうちょっとね、こう、来てもよかったんですけど。
いや、だから本人としてはね、多分行こうと思ってたと思うんですよ。本人もなんかもう飛ばしてこうと思ってたのに、周りを見てちゃんと、これはバランスを取ろうっていうね。そこら辺のクレバーな感じも非常に好印象でしたね。
バランサー
的な部分を持ってるんだなと。
いやー、でも本当にね、まあなんか歌とかもね。
はい。
まあ一番僕がまあ、ぐさぐさ来たのはやっぱり悠々白書だったんですけど。
そうですね。アンバランスなキスをっていうやつですよね、あれ。あれを完全に一言一句間違えず、歌える人がね、まさか、ね、そんな若い世代にいると思いませんでしたけれど。
そうですね。もうイエロー君大好き。
イエロー君大好きということでですね。そして、エントリーナンバー9番。
ね
え。トシキさんってことね。
ああ、トシトシの。
トシトシ。あの、マジで凹んでた人ですね。
あ、
はいはい、あの、すごく、前回の、あの、三次審査でね、あんな美味しいポジションで、あの、トシキさんは落選ですって。まあ、マチュラさんも落ちたんですけど、まあ、けどまあ、もう本当に、実質、落ちたの。あなただけです。みたいな、非常に美味しいポジションだと。で、周りも羨むような美味しいポジションにもかかわらず、本人は本気で落ち込むっていうね。いやー、だからそこら辺も、なんかね、その本戦に対する意気込みが感じられましたよね。
まあ、ちょっと、いけなかったですけども。
いけなかったってなんだろう。
一人。
いけなかった。あ、やっぱ落ちたんだ。え、なんかその後、なんか、うん、え、なんかずっと嘘でしょ、うん、みたいなこと言ってくるんですよね。結局、なんかその、うん、まあまあ、こんな流れで、
うん、
あの、もう録音終わってるんですよ、もう全然。
はいはいはい、
録音終わってるのに、うん、まあ、ああいう感じにはなったけど、
はい、
あれ、嘘ですよね。みたいな。
あ、言ってました。
嘘でしょ。みたいな、ずっと言ってたんですけど、
ええ、
いや、本当ですっていう。もう、しかもこれもう、録音してないんで、あの、コントとかじゃないっすって、ずっとそういうやりとりを、としきさんとやってたんですけど、後日、またメールで、嘘でしょ。いやいや、どんだけ本線来てんだっていうぐらいね。
まあ、
すごいんですよ。そのね、なんて、やる気っていうか思いがすごくて。
心苦しいな。
心苦しいですから。
心苦しいっていうので、わかるでしょ、徳松くん。いや、あの、メンバーもわかるでしょ。
なるほど。としきさん、心苦しいですけど、落選ですってこと
で、ね。そう、心苦しいってことは落としたって。
はい、いや、なんでね。
落ちたってこと。
なんで改めて何回も落とすんだよ。
本当は落ちてなかったら、心苦しくない
です。いや、だからなんでだよ、うん。なんで改めて落とすんだよ、お前。
トシキを。本当に心苦しいです。
なんだよ、もう、トシキをこれ以上落とすのやめてくれよ。
あの、トシキさん、本当にすいませんでした。
だから本当すいませんじゃねえんだよ、今回は。また凹むよ、お前、トシキさん。ということでね、まあ、としきさん落選ということでね、エントリーナンバー10番、非常勤さんね。
あ、はい、はいはい。
非常勤さんはびっくりしましたね。
もう本当にね、びっくりしましたね。
びっくりしました、
ね。笑っちゃうとは、このこと
を。本当に、なだそうそうが。だその前に、うん、なんかあの、矢野、
あ
きこのさっちゃんみたいな、うん、あれ後から知ったんですけど、むちゃくちゃ似てるみたいですね。
あれでも分からない
ですね。崩してない、そうそう、だからなんか分かりますけどね、
うんうん、
崩してるんじゃなくて、完コピに近いらしいですね、あれ。
いや、でも、まあ、でも、あのさっちゃんでもうまいのはもう、
だから今思えば、うん、あそこでこいつふざけやがってなんつって言いましたけど、まあ、あの時からすごかったんです、実は、その片鱗、表現力っていう部分が、うんうんうん、その後のなだそうそうが。
うん、
こう技術だけじゃないね。
うんうんうん、
まあ、僕はなんかその、海が見えるなんて言ってましたけどね。はい、
言ってました
言ってました。いえいえ、なんかその時上田くんがいい表現ですねって言ったから今調子に乗ってもう一回言ったんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、非常勤さんの歌は海が見える。
あははは、
はい、
今も見えるの？
今は見えない。今見えてたらおかしい人なんですけれど。いやけど本当それぐらい、なんか沖縄を思い出させるようなね。沖縄の風景を映し出すような表現力といいますか。本当になんか心に響くものがありましたよね。
いや本当にね、あそこまで上手い人っていうのはいないと思います
よ。いや、だから本当になんか、なんかやってんのかなみたいなね。
ねえ。
なんかやってんのかなって、さっきの海が見えるとかいう意味の、その幻覚的な意味じゃないですよ。なんかやってんのかなっていうぐらいね。いや、本当に。
ちょっと、素人のうまさをちょっと飛び越えた感のあるうまさだ
し。い
や、ね。
いや、本当に、そんな感じですけどね。うん、
いや、ちょっともったいない。
まさに来路寺に来てる場合じゃない人でしたよね。
そうそうそう。はい、そういう意味でもったいない、
ね。そういう意味でもったい。いや、なんでもったい。もったいねえんだったら何とかしろよ、お前。
来路寺に時間使って
たんで、ね。そうですよね、なんでこんなとこにね、時間が最初にね、うん、ちょっと今後はこの番組でもチャンスありますよってね、うん、言いましたけど、あれ全部嘘ですからね。
そうそうそう。
そんな本当はチャンスないですよ。いや、あの話は本当ですけど。
ひばりさんの
話。ひばりさんの話は本当ですけど、うんうん、この番組にチャンスがあるって話は全く嘘の話。
嘘です、
ね。はい。なんなんだ。だからなんなんですよ。嘘だよね。本当にね。ないですよ。だからここに時間を割くことが。
そうです。
はい、はい、
はい。ファイナル詐欺。
ファイナル詐欺ってなんだよ。と、はい、いうことで、非常勤さん。そして、エントリーナンバー11番。
うん、
最後ですね。堀川さんが推薦したい人。
あはははは。
かっこ、レーフェルちゃん。
レーフェルちゃん。
そして、メックさん。
メックさんっていう。お父さんのメックさん。
エントリーはしてないんですけど、はいはいはい、まあ、メックさんということでね。一時期レーフェルちゃんよりメックさんの方が頭角を表してた時間帯もありましたからね。
ありましたね。うんうんうん。
まあ、レーフェルちゃんは何と言っても、実は中学生だったっていうね。
はい、はい。中学校
1年生。1年生。12歳。
うんうんうん、
だったっていうことでびっくりしたんですけど、うん、まあ安心してください、うん。お父さんも来てますよっていうことでね。
うんうんうん、
まあ、
メックさんがお父さんだったんですけど。
まあ、若いってああいうことを言うのかね。
うん、いや、本当に。うん。そうですよね。
ちょっとね、やっぱり次元が違いましたよね。
そうですよね。
なんかキャピキャピ感の。
キャピキャピ感の。
うん。
いや、本当に。で、自由な感じも、うん、その失礼とか、
ええ、
その場の空気を読まないとか、やっぱそういう次元ではなかったですね。
ではなかったですね。
やっぱりその、突き抜けてるから嫌味がなかった。
うん、でもね、あれは多分小学校にも出せないと思うんですよ。
なるほど、
ええ、あ、高校生にもね、
あの無邪気さはですか、
やっぱり中1中2までじゃないですかね。うん、13歳14歳にしか出せない。
なるほどね、うん、小学生でも出せない感じ。
出せないんじゃないかな。
中3になっちゃったら多分レーベルちゃん僕らと一言も喋ってくれない。多分一言も喋ってくれなくなりますから、
はいはい、
だからまあ付き合いがあるとしてもまああと1年ってところですね。かな、まあまあ、あと一年あればいい。はいはいはい、そうですね。番組中に思春期迎えるんじゃないかっていうぐらいで、ちょっとドキドキしながらね、
うんうんうんうん。
急にお父さんのこと嫌いとかね、なんか言い出したらどうしようみたいなね。うん、こんな仲いいのに、みたいなとこもありましたけど。
いや、もう本当にね、仲良かったですね。
そうですね。なんか、こんな親子いいななんて、うん。
レイフェルちゃんのキャラも、なんかやっぱり不思議キャラで。
不思議キャラでね。
面白かったですね。
面白かったですけれど。うん、はい、
まあ。まあ、メックさんもすごかった
し。メックさんもすごかったですよね。
やっぱり保護者の、なんていうのかな。
はいはいはい、
責任を果たしていたというか。
果たしてたのか、あれ。
ええ、
果たせれてた
のか。僕は、責任の果たし方はもう、ちょっとね、秀逸だと思います。
あ、本当ですか。
ええ、
確かにね、うん。そこでなんか、親の威厳とかじゃなくてね、
うんうん、
こう、番組内で下ネタが飛び交った時にね、お父さんの責任として説明しよう、つってましたからね。いや、説明しちゃダメでしょ、つってね。
いや、秀逸ですよ。
秀逸ですよね。
説明しよう、あの一言で、うん、もうその話を終わらせるわけですから。
いや、本当ですよ。
うんうんうんうん、
ね、
あれは技だと思いますよ。うん、
素晴らしい、うんうん。やっぱりその親にならないと身につかないその技術だったり空気感といいますか、
うんうんうんうん。
いや素晴らしかった。僕らも勉強になったなと。
あ
ということで、まああとは、まあ、
別の目線では僕レイフェルちゃん今のお父さんをよく見てるんだぞって思ってましたけど。
そうそう、いやまだ多分これから思春期迎え始めてね、うん、お父さんのことを軽んじる時期ですから。
ああそうかそうかそうか。
メックさん舐めんなよってことですね。やっぱりレイフェルちゃんに送る言葉としてはね。
そうですね。はいはい、まあでもまあまあ。
メックさん見とけよっていうこと
ですね。そういう時期っていうのは絶対来るんで。
まあ来るんでね、
うん。
まあまあまあ。まあレイフェルちゃんには 1,2 年でね、
うん、
克服してほしいですけど、
ね。じゃあ早めにね。
はい。こじらせるとね、なんか、
うん、
ずっと大人になってもなんか親が運転してる、あの、車の後部座席に乗ってる子供とかたまにいますからね。
はいはい、
社長みたいな。
いますね。
そういう、そういう成人になってほしくないんでね、
うんうんうん。
ちゃんと感謝の気持ちを持ってですね。
そうそうそう、そう。
仲良くやっていってほしいなということで、
うん、
はい。なんで家庭事情にまで最後口を出したのかよくわかんないですけれど。
いや、いいキャラだったですよ、いいよレイフェルちゃん。
まあ、ね、
はい。
まあ、あんまり歌情報のことは出てこなかったですけれど。
まあちょっと言いづらいみたいなところ
がありますけど。いやいや、言いづらいってなんだ。うん、まあまあそんなんだよ。まああとはまあエントリーナンバー12番、メバエマンね、
うんうんうん。
見事に霞んだメバエマンね。
そうですね。
なんかこう。
出番がなかったというか。
そうですね、なんかこう、活躍の場がなかったですよね。僕。
そうですね。
僕全然なんか、こう、受けてーなーって思ってたんですけど。
はいはいはいはい。
なんかね、もう見事に。だから、ちょっとイエロー君もちょっとそういう気持ちだった。
ああ、なるほど。
イエロー君もね、ちょっとそういう気持ちあったと思うんですよ。はいはいはい、受ける気満々だった、自分がね。
うんうんうん。そう、もう、お腹いっぱいだったんで。
そうそう、そうなんです。
もういいんですよ、他の料理は。
そうなんですよ。だから、うん、まあまあ、僕も、だから、メバエマンとしても、ちょっとそういう意味で、ちょっとまあ、引いてたわけじゃないんですけど、
うんはいはい、
ちょっとなんかもう、出る幕がなかった。結果、
うん、
落選ということでね、
は
い。やっぱりそうですよね、
うん。
やっぱりその、自分が出せてないっていうとこと、
うんうん、
まああと、審査員っていうか、プロデューサーから言われたのは、
うん、
加藤さんへの態度っていう、
ね。
加藤、隣、迷惑をかけた隣人の加藤さんへの弱気な対応が、
うん、
やっぱりちょっと、 原点だったっていうことで。
ああ、そうですか。
はいはいはい。
まあ残念とかではないんですけどね、別に。
いや、だから、だって、感情をもっと注いでくれよ、お前。
ちょっと念、念は残ってないんで。
いや、念は残しとけよ、お前。
まあまあ、でもまあまあ、残念だったな。まあまあ、
残念だったな、ということで。まあ以上、ね。マチルダさんもね、先ほど言いましたけど、落選してしまったので、マチルダさん、トシキさん、そして、メバエマンが落選。そして、まあ、センちゃんさん。
あ、そうですね。
が辞退ということで、まあ、残りね、ええ、何人ぐらいいるんでしょうね。まあ、
9人
?8 人ですかね。
8人。
残っている中から、
最終選考も。
最終選考を行っていきたいと思うんですが、
はい、
なんとここで、
うん、
ちょっと、
うん、
申し上げにくいんですが、
ええ、
あの、最終選考ですね、
はい、
一回みんなを集めてですね、
うん、
もう一回やるつもりだったんですけど。
うんうん、うん、
で、まあ、いつがいいですかみたいな感じで、うん。はいはい。いろいろ皆さんから、希望日を、
うん、
はい、募ったんですけど、
はい。
人の予定ってこんなに合わんかっていうぐらい、
ね。こんなに合わない
か。こんなに合わないかっていうぐらいね、うん、すごい、なんだろうな。僕の印象では2000ピースのジグソーパズルをね、しかも海の写真のやつね、なんか、もう全部青じゃねえかみたいなパズルを渡されたみたいな感じになって、結構ね、うん、なんだろうな、500ピースぐらいまでは組み立ててたんですけど、
はいはいはい、
もうちょっとね、600ピース目に向かうときにもうバーンってなってね、
うんうんうんうん、
無理だってなってね、
ええ、
ちょっと無理です。
そうですね、ちょっと予定がね、決まらなかったですね。
決まらなかったですね。
そしてこの予定が決まらなかったことがでかい。
でかい、
うん、
それでかいですよね。
でかいです。
オーディションしますよっつって集まらないんですからね。
そうですね。
はい。いや、もちろんみんな希望何日か出してくれてたんで、いや、もちろんそこは、いいんですけれど、
はいはい、
やっぱりこう、一気にね。
そうそうそう。
だからもうこっちも、一日ガンとね、
うん、
強気にね、
うん、
この日だっつって、
うんうん、
バンと出してあげればよかったんですけど、
うんうんうん、
多分そしたら、一人二人しかどうせ集まんないでしょうし、
うんうんうんうん、
やっぱり年末で忙しいですし、
まあまあまあまあ、まあ、
かといってそろそろいろいろ落ち着いてきた頃になんつってもみんな忘れてますし、
ですよね。
でレイフェルちゃんももう口聞いてくれないですし、その頃はね、
うん、
ということでですね、
うん、
もう僕らの方で、
うん、
最終審査、
ええ、
今までの、
はい、
先ほどの思い出をひっくるめてですね、はい、
うんうん、
もう決めちゃうことにしました。はい。
そうそうそう。もう、決めちゃうというか、もう、決めてます。
決まってるんですね。
はい。
すいません。まあ、
でも、熟考しましたよ。
いや、けど、それは、オーディションにね、今回参加してくれてた人にはね、もう本当に考えた。
もう8個ですよ、8個。
8個。
円形脱毛症が。
いや、考えすぎて。すごいですね。
8人分できてますから。
すごいですね、
ええ。
もうなんか全部集めたら、
ええ、
竜が出てくるぐらい円形脱毛症になってますよ。
バイト行けないじゃないですか、僕。恥ずかしくて。
いや、なんで愚痴り出したんだよ。
こんなザンバラな。
いや、こんなザンバラなって。いや、それぐらい悩んだわけですよ、ね。
そうです。
あ、そうですか、やっぱり。うん、で、まあ、コナスさんとも一緒にね。
はい、そうですね。
はいはい、まあ、コナスさんの意見をほとんど反映させない状態で悩みまして。はいはいはい。
まあ、嘘ですけどね。コナスさんとは喋ってないんで。最終選考の話は。
最終選考の話は実はコナスさん、審査委員長のコナスさんとは熟考してない。
まあでも審査委員長のことについてはコナスさんとは喋りましたけど、
ね、そうですね。
だから自分は審査委員長ではないでしょうって。彼女言ってましたもん。
そういう問題なのかな、
うん、委員長ではないです。
委員長ではないですって言ってたんで、じゃあまあ、だったら、まあ、上田くんが、プロデューサー兼委員長ということで、
はい、
まあ、円形脱毛症が発行できながら、考えた。
はい、まあ、責任持って、ね、もう決めましたよ。
はいはい。もうこれは、じゃあもう、バーンっていう感じで言いますか。
バーンっていう感じで言いますって。う
ん、はい。いや、その感じで言って欲しかったんですけど、その、言いますか。
はい。
なんかこう、ね、効果音とかも、うん、せめて入れましょう、これは。
ああ、そうですね。
せめてね。
ハエある。
ハエあるグランプリですか。ああ、はい、はい。まあ、聞いてる人も多分、 本当に何人か怒ってるかもしれないんで。こんなにグダグダなことあるっていう。
ええ。
いやいや、けど。
ありますよ、世の中に。グダグダなことが。
なんでグダグダにした張本人がお前なんか強気なんだ。
グダグダなことがあるんです
よ。この世にあるんですよ、じゃねえよ。
それがこれです。
それがこれですっていうことでね。いや、まあ本当に。
スケジュールが合わなかったんですもん。
何なんだよ、その理由も何なんだよ。
スケジュールが合わなかったのはでかい。
そうだよ。レーフェルちゃんが日曜日は友達と遊ぶ約束があるっつってんだからしょうがない、ね。
大きいですよ、そういうの
は。大きいですよ、そら、うんうん。クレープ食いに行くのかわからないですけれど。うんうん、俺はもう、全然そっちの方が大切ですから。
あのね、オーディションっていうのものは生ものなんで腐ってきますから。
いや、そうそうそう。だから俺が来週まで引っ張るわけにいかないんですよ。
そうそうそうそうそう。
うん。ということでね。まあ、決めましょう。
そう。年今またいだら腐るんで。
はい。わかりました。ということで、はい、ある。ね。
はい。
オーディションバラエティ番組、ライロジ。人間病院、テーマソング、ボーカル、オーディション。優勝者は、発表です。
優勝者は、ゆうかさんです。
でだよっておかしいけど。
ゆうかさんです。ちゃんと言います。あの、優勝者はゆうかさんです。すいません。
なんだよ、すいませんって。俺もなんでだよっつっちゃったじゃない
ですか。です。はい。
いや、あの、ゆうかさんすごかったけど、三次審査来てないじゃん。
ええ。
いや、ええじゃないけど。
来てなかったですね。でも三次審査来てないですけど、
はいはい、
もう三次審査もう通過しましたからね、彼女は。
まあまあ、話上ね。はい、で、ずっとそれもとしきさんが文句言ってたしね、なんか。うん、なんでお前、じゃあ来なきゃよかったよ、つって。けど、としきさんの場合、来なかったら落ちてますけどね。
あ、そうですね。
来なかったら来なかったで、としきさん多分落選してましたけれど。
そう、
来なきゃよかったよっつってましたからね。うんうんうん、ゆうかさんが三次審査受かったっつった時。
はいはいはい、は
い。いやー、まさか、三次審査来なかったゆうかさんが、最終審査で、まさか、優勝するとは、
ええ。そうですね、僕も予想はしなかったですね。ええ。予想だにしなかったことは、このオーディションいっぱいあったんで。
ああ、そうですね。最後まで、企画外と言いますか。
やっぱり計算じゃないとは思うんですよ。当たり前ですけど、はいはい、ゆうかさん。
ああ、はいはい。
でも、うん、合格までの道のりが完璧だった。
ああ、なるほどね。
ような気がする。
確かに。ちょっとその、なんか、なんだろう、スターが遅れてくる感じ、
うん、
やっぱりその、来ないっていう、うん、なんかこう、そうですね、じらし方とかも、うん非常に上手かったかもしれないですね。
メールと、課題曲だけ。
うんはい、はいはい。
で、面接はパスすると。
面接はパス。
そういうやり方でしたよね。そういう作戦。
いや、作戦じゃねえよ。
あ、そうか、作戦じゃないや。
そういう経緯でしたね。
そういう経緯でしたね。はいはいはい、それが、ゆうかさんの場合はバッチリハマったってこと
どういうことなんだよ、はい。一通り説明聞いたけどよくわかんない。
で、これがとしきさんが同じことやっても、ハマらないですから。
なんでとしきさんを、引き合いに出しちゃうんだ
と
し
きさんはとしきさんで、もしかしたら、合格までの、もう完全な、道のりがあったかもしれない。
なるほどね。
人それぞれあると思うんですよ。
けど、としきさんは間違えたんですね。で
多分間違えたん
だ。だから、ゆうかさんは逆に参加してたら、ああ優勝してなかったかもしれない、
ね。かもしれないです。
は
い、
なるほど、はいはいはい。ということでね、ええ。世の中にはグダグダなことってあるんですよっていうことでね。
あとは、はい、そうですね。スケジュールが合わなさすぎた。やっぱり。
だから、結局そこじゃねえか。
やっぱそこは大きいですね。
そこは大きいですね。でも、そんなお前オーディションあるお前なんか。なんかスケジュール合わなかったから、みたい なんか。
そこは、プロデューサーである僕を怒らせた。
いや、なんで。ほんで優勝優香さんって何なんだよ。優香さんだってスケジュール合ってねえじゃねえか、お前。誰も合ってねえじゃねえか、お前。そういう意味でお前一番高評価だったのイエロー君だよ、お前。 なんか、8日ぐらい候補日出したんだけど、イエロー君全部大丈夫ですってね。いや、別に暇とかじゃないよ、多分、イエロー君は。
イエロー君ね。
暇とかいう意味じゃないよ。僕らが一番大好きな言葉、全部 OK ですって言ってましたからね。何言ってもいいって言うんじゃねえかぐらいの、
うんうんうん、
いやそういう意味でイエロー君がかなり候補だったんですけれど、うん、まあ、正直言うと、やっぱり、あれですか、ええ、ゆかさんの歌声ですか、うん、イメージと。
まあ、ムーミンが、
ぴったりでしたか。
まあ、ムーミンにはちょっと驚いたでしょ、
うん、いや、確かに。
すごかったでしょ、
驚きました。なんか世界観があったんだよね。うん、
あれがあのまま崩れずに何一つ駆け落ちることなく、多分今までこう
なんかこう
来てると思うんですよ。
頭の中に残ったやつ、
そして想像も膨らみ、
そうですね、だからあと非常勤さんとかもそのボーカリストとしては、やっぱりそのあの長そうそうの、っていうのもあったんですけどね。やっぱりその、
まあ、同じぐらいな、なんならちょっと、もしかしたら。
そうですよね。
上回ってたかもしれないんですけど。
あとやっぱりその山下さんの、ああいう、なんていうんですか、表現力というか、雰囲気とかもあったんで。だから、まあ最終的に言うと、なんか、あの、女性ボーカルの方でどちらかちょっと悩んでたっていうね。だからまあ、ちょっとやっぱり上田くんの中にね、曲のイメージっていうのがなんとなくあったんでしょうね、やりながら。やっぱりその人間病院っていうテーマソングっていうところもあって、どっかこうああいう癒しと言いますかね。
ああ、そう。
なんかこう人を癒すという部分の評価が、ゆかさんの
歌声
に。
うまいことまとめてくれましたね。
はい。
そう。だから人を癒したい。ヒーリング。
ああ。
効果。
なるほど。
何ですかこれ、何ですかこの音、え、あれれれれ、
我が名ブレインソウ、ケンプロデュース、
あれ、
ご苦労であった、
あれ、どちら様です
か、我が名、
はい、
ブレインソウ、
ブレインソウ、
古代イニシエルスタッフ原始我が名ブレイズ、
はい、
本家ボーカルオーディション、
はい、
優香さん、
はい、
優勝誠おめでとうございます。しかし
敬語使うんだ、はい、
このオーディション真の裏テーマなるものがある、
ええ、
戦士、戦士、勇者、勇者マッチル、勇者山下健、勇者コウスケ、勇者クラマンポテコ、勇者シジュウカラジュン、勇者川崎ネロ、勇者トシキ、勇者非常勤、勇者レイレイ、そしてメック、なんじらブレインソードオーディション、全員合格だ。なお詳細についてまた兼プロデューサー伝えていく、また異次元の世界で会おう。さらばだ。
なんかありました今。ちょっと雷みたいなのが落ちて、
はいはいはい、
なんか記憶ないんですけど。
ああ、なんか僕ちょっと声が聞こえたというか。
あ、そうなの、
はい、
どうな
の、はい、
なんかあったの、え、とりあえずゆうかさんが優勝なんだよね、今回。ああ、その後になんか、
ボーカルオーディション
は。その話してて、
はい、
で、もちろんこれは本当に曲作って、
はい、
あの、iTunes でデビューっていう形まで。
あのデビューっていうか、まあ、あの、
出す
曲を出します。
リリースして、
はい。はい。そういうつもりです。
そういう感じで、はい、テーマソングとして使っていくっていうことなんだよね。
そうです。はい。
いや、その後に、なんか、ちょっと雷落ちたよね。
なんか、すごい、なんか、雷が鳴ってましたね。
ちょっと一回電気も落ちちゃってさ、
ええ、
この部屋。
なんか声聞こえませんでした？
いや全然記憶ないんだ、そっから。
あ、そうですか？
いや、ちょっと。
いや、なんか。
1分、10秒ぐらいだった。
いや、1分ぐらい。
あ、1分ぐらいあった。
な
全然記憶、なんだって。
いや、なんか、
うん。
古代の？
古代の。うん。
騎士
。うん。
ブレインソードっていう。
何それ
人。
何それっていうか、ブレインソードのこと？
ブレインソードって人が、ブレインソードっていう人が、
本人？本物？
うん、古代の騎士、ブレインソードって人が、
本物？
はい。
うん。
なんかあの、第三次審査？
うん。
あ、だから、最終選考まで残った人？
うんうんうん。
なんか、ブレインソードの、ラジオドラマ、合格だって。
嘘、うん、本人が、
はい、
マジか
言ってました、はい。
すげえじゃん。
待ってるって言ってました。
待ってるって言ってた、
はい、
え、なんか俺は聞いてないけど、あれじゃない？まあ、せんちゃんは、ま、いろいろ問題があって無理だけれど、
はい、
なんか俺の記憶だと、
うん、
マチュルダさんも、
はい、とし
きさんも合格してるみたいな感じじゃない？
ああ、なんか。
うん。なんか名前言ってた？
なんか、勇者、としきとか。
言ってた。
そうですね。マチルダさんも勇者マチルダ。
じゃあもう、みんな合格したんだ。ブレインソードの。
うん、なんかブレインソードのラジオドラマ？
ボイスドラマオーディション、ね。
ボイスドラマオーディション合格したみたいです。
いやー。
待ってるって。
どこで？
向こうで待ってる。
向こうで向こうで待ってるって言ってたんだ。
はい、
すげえな、
はい、なんか、いざなってるみたいですよ。
いざなってるみたいな、はい。なんか時空の切れまで待ってるみたいな感じかな。まあ、
よくわかんないですけど、はい。
いやー、すごい。いや、俺、本物がいるとは思わなかったね。
僕も。
架空の人だと思ってた。
僕も。
いや、なんだよ。なんだよ、タンパクに、お前。
いやいや、でも。
うん。
いや、なんか、ちょっと、驚きすぎて。
ああ、放心状態なんだ。
はい。
あ、ほんと。
ほんとだったのかな、あれ。
え？
ほんとだったの？
ほんとだったのかなってなんだよ。
でも、ラジオドラマはブレインソードやるって言ってて。
まあまあ、もともと言ってたしね。
ええ。でも、あれもう、ブレインソードの声だったしな。
なんだよな。なんですげえ信じてんじゃねえか、お前。なんだ、お前。今なら、サンタさんも信じれそうだな、お前。ということでね。
はい。
まあ、僕はちょっと気絶してたんで詳細知らないですけれど、なんか、ブレインソード、ラジオドラマ、まあ何のことか分かんないと思いますけど、そんなこと言い出したら最初から何のことか分かんないと思うんで、まあとにかく今回、ね、人間病院ボーカルオーディションに落ちた、まあ、方々、まあ、メバイマンはどうなるんでしょうね。
メバイマンの名前言ってましたっけ？気がするけどな。あれわかんないけど。
マジかよ。
わかんないですけどね。
マジかよ。
言ってなかったような気がするな。
なんだよ。うん、まあいいや。
メバイマンは呼ばれてないんじゃないかな。
じゃあ、まあ何人だ。9人か。
9
人は、オーディション合格ということなんで。
そうですね。向こうでブレインソードが待ってるって。
なんだ、向こうって、お前。
向こうで待ってるって
言ってました。なるほどね。急に、こう、広大な野原のところに、ヒュンってこう移動するとこが、始まるだろうね、多分。
はい。
魔界か？なんでここはっていう。
多分、そのシチュエーション多分ね。
はいはいはい。
映画。
はいはい。
プレデターズみたいな感じです
か？いや、だから、うん、もっとわかりやすい例えにねえのかよ、お前。
うん。
まあ、有名な映画なんですよね。
そんなに、
ね、あ、そんなに有名じゃないんだ。はい、
うんうん、
じゃあ、もっとうまい例えとして、潜水が魔界に行った例えみたいな。ああ、ごめん、待って、イエロー君しかわかんないこと言っちゃった。イエロー君しかわかんないこと言っちゃった。
はいはい。
うん、うん。そうそう。ヒエとクラマは、 なんか B 級妖怪になった、A 級妖怪になったせいで逆に通れなかった、
ね。ああ、はいはいはい。うんうん、
あ、どうでもいい話、すいません。ということで。
いやー、すごいな
ー。すごいね。まさかの展開でしたね。
こんなことあるんだ。
こんなことあるんだ。ということで、うん、じゃあ次回からは、うん、ボイスドラマ、オーディションではなくて、もうオーディションは終わったってことですからね。
うん、あ、そうですね。もう合格者が。
合格者発表
言ってましたからね、ブレインソードさんが。
合格っつってたんですよね。ええ、はいはい。ということで、まあ、以上合格者9名で、うん、ええ、ラジオドラマを作っていくという。
そういう話。そうなるみたいですね。
何人に怒られるんだろうな、今回。
でも、ブレインソードって人が待ってるって言ってたんで。
11人から全員に怒られるのかな。
待ってるって。
どっちだろう。わかんないけど。
うん。待ってるって
言って。あ、待ってるって言ってたんですか。わ、うん、かりました、うん。ということで、次回からはですね、うん、ボイスドラマ、ブレインソード。
はいはい。
ね。うん、神々の反乱っていうね、サブタイトル、はい。サブタイトルは変わるかもしれないですね。導かれし者たちみたいな。
とかね。
とかね。はいはい。そういう感じのラジオドラマ制作番組が始まりますので。う
ん、ザンとかね。
そう、ブレインソードザンとかね、うんうんうん。そういう感じのね。
とかね。
うん、飛翔編とかね。
あ、いい
ね、もういろいろ作ってきますんで、うんうんうん、で、まあ実際作ったものをね、うん、単体で配信したりとか、もういろいろ企画としては広がっていくと思いますので、ぜ、う、ひ、んまあ、次回からの、うん、オーディションバラエティ番組、ライロジは、ぜひ、まあもちろんゆうかさんの曲情報のことも随時伝えてきますけれど、うん、
はい、
まあ基本的には、うん、そのブレインソードの、
うん、
作成風景をね、
はいはいはい、
どんどん公開していきたいなと、
うんうんうん、
じゃあちょっと本番にはそのブレインソードさんも、
ええ、
また来るかもしれないですね、実在してたっていうことなんでね、ま
あ、来るっていうか行くんじゃないですか、みんなが、
ああなるほど、
うん、
こっちでその違う異次元の世界で、う
ん、そう、あっちに行くんじゃないですかね、
あっちに行くっていう感じなんでしょうね、うんうん、だからこの設定に今、合格者が何人ついてけてるかっていうことでしょうね。
そうですね。
やっぱりもう。だからまあ、わかんないですよね。だから当日、はい、まあ、次回からまた、集合してもらったりして、
うん、
スケジュールが合わないことはもうわかってるんで、
はいはいはい、
まあ、こっちで日時を、うん、指定して、
はい、
その、次回は第1話の収録ですから。
そうですね。そうなりますね。
はいはい、第1話の収録で、ブレインソードは現れるみたいな、
うんうん、
現るみたいな。感じの、まあ、第1話を撮るんで、
うん、
だから第1話に来れた人が、
うんうん、
まあ、出演者ですよね。
まあ、そうなりますね。
そうなりますよね。まあ、ちょっと日時はまた追って、出演者の方に連絡しますけれど。
うんうんうん、
なんで、まあ、結局、やっぱり、その、さっき僕、記憶なかったんで、知らないんですけれど、
はい、
その配役とかそういう部分は決まってなかったんですか、なんか。
いや、まあ、
合格という部分だけ。
合格も決まってますし、
はいはいはい、
まあ、配役も、まあ、まあ、ちょっと大まかには決まってますよね。
あ、そうなんですか。はい、で、そこまでお告げがあったんですか、
う
ん、
まあ、お告げっていうか、まあ、なんか。
なんか、こう、テレパシー的に情報が流れ込んでくるみたいな、そういう感じなんですかね。
まあ、そういう超常現象、スーパーナチュラル的なことですよね。
ああ、はい、そういうことがあったんですね。
そうですね。
現象として。
ええ。
僕気絶してたんで知らないんですけど。
あ、そうですか。
はい。はい、ああ、なるほど。じゃあちょっとまあ、うん、じゃあ、一応ね、聞いてる、合格者の方たちも、
はい。
いろいろと不安だと思うので、
うん。
まあ、そこら辺のなんか、どういう配役になるとか、
うん。
そういう部分も、
うん。
もう僕もちょっと、ジョデン君からちょっとそういうスーパーナチュラル的な部分で、情報もらっていくんで、
うん。
まあ、そこら辺も話していきましょう。
あ、わかりました。
で、まあ、次回の第1話に、
はい。
まあ、収録日は追って連絡という形で、
うんうん、
はい、とりあえずまず、
うん、
第1話こうなっていくぞと、
うん、
いう部分は決めていきましょうかね。
あ、そうですね。
はい、わかりましたということで、
はい、
まず主役じゃないですかね。
やっぱりそうですね。
主人公ですよね。ブレインソードの主人公。
うん、
まあいろいろなんか設定はあるんですよね。なんかそのブレインソードっていう物語っていうか。あ、設定というか、その、これから始まる冒険のストーリーみたいな。
あ、ありますよ。
そういうのあるんですよ、ね。
うん、まあ、難しいんですけど、
あ、はいはい、
まあ、バトルモンですよ、
ね。あ、バトルモンなんですか。
はい、
戦っていくわけですね。
そうです、そうです。
ああ、なるほどね。はい、そうですか。
ええ、
まあまあ、じゃあ、あんまり大まかに、なんていうんですか、あらすじ言ってしまうと、
ええ、
ちょっともう、聞いてる人もね。
そうそう、つまらなくな
ると思うんで、ね、つまらないので、配役だけでいいですか？
でいいと思いますよ。
あ、そうなんですか。うん、
まあ、配役を、こう、言ってね。
はいはい。
ちょっとお伺い立てたいみたいな。ああ、
ね、なるほどね。そこからまた微調整はあるけれど、はい、ということですね。はい、で、まあ、まず主人公ということなんですけど、
はい、
やっぱり主人公は、予想なんですけど、
ええ、
なんかね、ブレインソードとの、
うん、
っていうなんかその、宿命との葛藤の中で成長していくような、
うん、ええええ、
なんかそういうイメージの主人公ですね、なんか。
あ、そうですか。
はい、はい、はい。
あ、その通りです
よ。その通りってなんだろ
う、うん。
答えあるのかよ、お前も。
よくわかってますね。
よくわかってます、
うん。
だからそういう印象も含めて、うん、ちょっと僕、じゃあ僕から言っていいんですか？
いいですよ。
もうなんか。
はいはいはい、予想で言ってみてください。
予想で、はいはいはい。はい、主人公を、うん、川崎イエロー君じゃない？
当たってますね。
当たってるんですか？
はいはいはい。
主人公川崎イエロー君で。
イエロー君ですね。
あ、マジですか。
主人公、はい、主人公ですね。
主人公ですか。
はい、
やっぱ、彼やっぱり主人公面でしたしね。
そうですね。うん、
まあ、声優なんで、
うん、
あんま顔関係ないですけど。
で、また、ちょっと、なんか、性格も良かったし、ね。
性格も良かったし、
うん、
あともっと言うと、うん、まあ、今回、スケジュールが合わないため、
うん、
人間病院のね、
うん、
オーディション、ああいう結果になったんですけど、
うん、
今回、その、人間病院の最終選考をするにあたって、
うん、
一応僕ら側から、8日間ぐらい希望、候補日提出したんですね。
あ、はいはいはい、
8日間、8日間ですよ。
はいはいはい、
で、まあ、おのおのこの日は大丈夫ですとか、うん、この人この日は大丈夫ですとか、
うん、
そういう感じでみんな希望日もらって、うん、まあ、ちょっと12月中はちょっととか、いろいろあったんですけれど、
うん
うん、イエロー君だけ、全部 OK ですって言ってきたんですよね。主人公にふさわしいですよね、やっぱり。
やっぱり主人公にふさわしい条件の一つとして、
はいはいはいはい、
やっぱり暇であるっていうのはやっぱり条件
ではありますね。イエローが暇で言ってんじゃないんだけど、
う
ん、暇で。
主人公っていつでも戦えるとか、
はい、まあまあまあ、なるほどね。
いつでも仲間がこう現れた時に、まあ絶対に主人公って暇だから。
いや、だから、イエロー君は暇じゃないんだよ。
なんかいろんな人と出会うじ
ゃないですか。頑張って開けてくれたんだよ。
うん、
けどやっぱり僕とジョーデン君そのオールオーケーっていう言葉どうしても好きなんで。
ああ、はいはい。
やっぱあの時全部大丈夫ですっつった、
うん、
イエロー君のあの変身の時点でもう主人公だったのかなっていう。
あ、もうあの時に
決まってたのかなっていう感じはありますね。
なるほどね。
うんうん、
まあイエロー君でしょう、
ね。イエロー君でしょうね、主人公は。はいはい、で、まあどんどん配役していきたいと思いますけど、はいはいはいはい、やっぱり主人公、
うん、
まあブレインソード役、
ええ、
ブレインソード役なのかわかんないんですよ。ここはまだちょっと明かせないんですけど、
ほ
う
ほ
うとにかく主人公なんですよ。
はいはいはい、
で主人公が、まあ、バトル、冒険を始めるんですけど、
ええ、
やっぱ最初に出てくる敵って必要だと思うんですよ、
ね。はい。
なんつうんですかね。モヒカンの感じの。
まあ、雑魚キャラ。
雑魚キャラみたいな、こう村人から、なんかこう種もみを奪い取って、ヒャッハーっつってる。はいはい。
目に星のマーク。
目に星のマークがあったり、
はい
はいはい。
ああ、いいですね。
そういう。
口ピアスして
口ピアスとかしてる。なんか、
うん、
三輪のハーレーみたいなの乗ってる、みたいな、そういう役目って絶対必要なんですよ。
絶対必要ですね。
絶対的に必要なんですよ。
うんうんうん、
これは、雑魚とはいえ、
うん、
すごく重要な役なんですよ。
まあ、かませ犬じゃないですけども
。かませ犬っていうことじゃないんですけど、
うんうん、
本当にある意味重要な役目で、
うん、
そういう人って限って、で、ウェーウとか言ってるんですよね。
ああ、はあ、はあ、
ウェーウとかなんか。
調子に乗ってますよね。
調子に乗って、ウェーウとか言ってるんですよね。
うん、
で、人間病院オーディションの時に、
うん、
ウェーウとか言ってる人、
あ、
いましたよね。
いましたね。
はい、あ、はいはいはい。
あれですよね、落ちた人ですよね。
いや、落ちた人ですけど、まあ、今回のブレインソードのお告げの中に入ってたんですよね。
はい、入ってました。
はい、はい、
はい。
ということで、
はいはいはい。
はい。雑魚役がとしきさんです。
はいはい。あ、いい、いいんじゃ、いいと思いますよ。は
い
は
い、いやけど今後いっぱい出てきますから。
いや、雑魚役って重要ですからね。
何回も出てきますから。
まあ、雑魚って言い方もあれですけども、はい、まあ、雑魚がいるからボスがいるみたいな。
そうですね。で、うん、また違う場面で違う敵として雑魚じゃない感じで出てきたりもしますから、大丈夫です。としきさん安心してください。けど、卑怯なやつです。やっぱり。
としきさん
ね。だから、そのボスみたいな形で再登場する場合もあるかもしれないですけど、
うん、
ちょっと卑怯な。
あ、そうな
の？卑怯な手とかを使う役かもしれないですね。
あ、もう一番最初の役はそういう役
みたいな。一番最初の役は雑魚です。まず、すぐ死ぬやつです。
あ、
で、その後に、ボス的な位置としてもとしきさん再登場する、だろうと思うんですけど、
うんうん、
けどやっぱちょっと卑怯なやつです。人質とか平気で取っちゃう感じの。
なるほどね。はいはい、
うん、としきさんな、意外に嫌がりそうなんですけど、
あ、そうです。
そこはまた要相談します。本人と直接。
あ、でもまあ、そうですね。はい、B ブロックでとしきさんとこう、
うん。そうですね。直接絡んで。
はい、絡みましたけど、
はいはいはい。
あの時の印象からだけだったら、
はい、
まあ敵役かなって思います。
何なんだよ。まあまあそうなりますよね、なんか、うん、はい、うん、まあこれまあ一応としきさん直接相談しますけどね、
はい、
まあちょっとそういう感じの配役になるだろうなっていうのと、はいはいはい、あとですね、やっぱり主人公は決まったので、
うん、
ヒロイン、
うん、
ヒロインが必要ですからね、
うんうんうん、
ヒロインっていうのかな、なんかまあヒロインか、
うん、
はいはい、ヒロイン役は山下さんです、
うん、
はいはい、
あ、まあまあまあまあ、
どうですかイメージとして。
でヒロインっていうのも、まあ、
まあ、いろいろ種類ありますけれど、
ええ、
山下恵子さんはね、ある王国の王女なんです、
ええ、
はい、
へ、
けどその国をまとめるためにすごいちょっと冷酷な部分とかもちょっと持ち合わせてて、
うんうん、
いろんな宿命を背負ってるんですよね、
ええ、
若いな年なんですけど、
はい、
ちょっといろいろ国の責任とか、すごい背負ってて、
うん、
何かとすぐ火を放つ癖があるんですよ。
ああ、容赦ないわけ、ね、
容赦ないんですよ。なんかこう、なんかちょっとこう、国が揉めたりすると、うん、すぐ火を放つ癖がある。
粛清癖があるわけ、ね。
粛清癖っていうのはよくわかんないですけど、まあ、粛清癖があるみたいで、
なるほど、
うん、すぐ火を放てって言っちゃうっていう役です。
残酷ですね。
けど、いろいろ主人公と出会うことによって、
はい、
多分主人公は身分が低いんですよ、多分。
はい、
町の町人の出なんですよね。けど、その王女と関わっていくことによって、
はい、
その火を放てにも変化が。
はいはいはい、
そう出てくるっていう、そういうちょっと、
心情にも変化が
出てくるわけですね。はい、で、これ一つ言っときますけど、本人たちに何の隔離も取ってないんで、
うん、
はい、断られるかもしれないですけどね。で、まあそういう王女がいて、
うんうんうん、
で、当然、その王女に、
うん、
その王女の幼馴染もいるんですね。
幼馴染。
王子ではないんですけど。
守る護衛。
護衛っていうかね、
うん、
一応その国の中ではエリート騎士なんですけど、小さい頃から実は王女に恋心を抱いていて。
守ってきた人。
守ってきたっていう自負が自分の中ではあるんです。
は
あ、
は
あ、
は
あ、
はい、はい。
だからそうやって変わっていく王女に対しても、いろんな思いでずっと見守ってきたんですけど、はいはい。
なんかまあでもありがちなキャラですけど、まあそういうのも必要ですよね。
そうですね。けどまあ実力はすごいんですよ。
うんうんうん、
もう主人公が覚醒する前じゃ叶いっこないぐらいの剣の使い手で、ね、
は
い、もうエリート、その剣術もエリートの教育を受けてきて、
うんうんうんうん、
そのエリートのその王女の幼馴染の役が、
ほうほう、
コウスケ君です。
なるほどね。はい、まあハマってますね。
ハマってますね、うん。やっぱりその王女と 王女と幼馴染イコール、うんうん、やっぱ、みなみと幼馴染っていうイメージで、僕の中で、和也越えのね、みなみって。だから間違えてみなみって言っちゃうシーン作ろうかなって思うぐらい、ね。もう一回、コウスケ君にはみなみって言ってほしい。
ちょっと革新的にね。
はい、はい。
なるほど。
うん。うん、ということで、やっぱりコウスケ君にはそこの重要なね、
うん、
役回りを果たしてほしいなっていうのが、
うん
ちょっとお告げとしてね、うん、あった気はします、ね。
お告げ、かっこ希望ですよね。
希望って何だろう、お告げだよ、うん、お告げ。はい。あとはどうですかね、主人公の、なんか、仲間も欲しくないですか、
うん、いや、どうだろうね。
あ、そうですか、う
ん、まあ、ちょっと言ってみてください。
あ、そうですか、
はい。
主人公の仲間にですね、
うん、
レイフェルちゃんとメックさん。
仲間なんだ。
仲間です、ね。
ええ。
なんか、レイフェルちゃんはなんか名前も、ひょっとしたらそのまんまレイフェルっていう役で行くかもしれないですね。
うん、ほうほうほう。
妖精です。なんか小さい。
へ、
羽とか生えてる。
へ、
はい。で、いつも、メックさんっていう、すごい、
うん、
昔から、その村にいるすごい、なんかいろんな知識とか、
うん、
実はいろんな謎とかを知っている、おじいさんの肩の横にいつも乗っかってる。
おじいさんなんだ。
メックさんですか？
うん。
いや、わかんないですけど。
大男でもないんだね。
おお、あー、なるほどね。
うん。ゴーレム的な。
ゴーレム的な。あー、それもありですね。
うん。
あ、いいですね。
ゴーレムと、
あ、ゴーレムです。はい、すいません。間違えました。
うんうん、
メックさん、ゴーレムの役です。
あーはーはー、いいですね。
石男の役。
うん、石男と、は
い。と、なんかティンカーベルみたいな。
石男っていうか、泥人形
というか。泥人形じゃねえよ。石男
出てきた。いいですね。
で、その周りをいつもこう、キラキラっていうのを飛ばしながら飛んでる、飛んだ後にキラキラってなる感じ。ああいう感じの役でレイフェルちゃんです。
ああ、いいと思いますよ。はいはいはい、うん、ぴったりじゃないですか、ね。
そうですか、
うん。
向こうに街が見えるよとかいう、なんかそういう。え、
仲間なんですか？
仲間ですよ。主人公にたまにそういう重要な情報を与えたりとかするんです。
仲間にゴーレムいるんですか？
イエロークの仲間ですか？はい、いますね。
あ、そうですか。
ゴーレムと妖精がいます。
あ、はい、なんか戦わせたい気もしますけども。
ああ、なるほどね。バトルモンですからね。まあ、そういうシーンも出てくるでしょうね。
ゴーレムが朽ちていくときに、レイフェルちゃんどうするのか、
はい。そうですね。
もしくはレイフェルちゃんが、こう、倒された時にゴーレムどうするみたいな。
うんうん、っていうか、この話やばくないですか、なんか。
あ、どうだろう。
なんか僕と今、ジョーデン君が面白いなって思った瞬間に逆にやばいなって思ったんですけど。なんだこの話って思ったんですけど。
まあ、その懸念はありますよ
ね。ありますよね。僕今、ゴーレムの、中心には実はコアがあって、とか言って、そのコアを崩すことによって、こう、ボロボロ崩れていって、で、そこでお父さんっていうシーンを作りたいって言おうと思ったんですけど、なんだこの話と思って。はい、
でも、はい、夢は広がります
よ。まあ、夢は広がるということで、はい、まあまあ、仲間役みたいな感じで、
うんうんうん、
まあ、ちょっと、レイフェルちゃん。はいはいはい。あと、誰がいましたっけ？
シジュウカラさん。
ああ、シジュウカラさん。
はい。
シジュウカラさんは、うん、なんか、やっぱり声が、すごい評判いいんですよね。
う
ん、
あ、そうですね。
すごい。
うん。
なんか。
なんかちょっと、なんか、女性らしいというか。
女性らしいんですけど、なんかちょっとこう、かっこいい女性みたいな。
なるほどね。
ちょっとクールな部分とかも出てたんで、なんかこう、謎の女戦士みたいな役とかいいかな。
え、どんな感じなんですか？
いや、だからなんかその直接毎回戦いとか本編には出てこないんですよ。
うん、あ、そうなんですか。
で、その雑魚役のトシキとかが、なんか、覚えてやがれとか言って、なんかこう倒されるじゃないですか。
うんうんうん、
したらなんかその遠くの方でシジュウカラさんが見てて、それを。
はいはいはい。
あいつには役不足だったな。で、なんかこう、次こそは倒すとか言って、なんかこう、資格を送ってるみたいな、なんかちょっと幹部的な感じです。なんか、なんかこう、話の終わり際に、なんかこう、遠目から見てるみたいな感じです、
ね。
はい、多分おそらく敵の幹部クラスなんじゃないかなっていう、そこは謎なんですけどね。
あ、謎の、 大幹部なん
だ。謎の大幹部で、はい、ひょっとしたら子持ちかもしれないです。
なるほど、はい、なるほどかな。
ひょっとしたら子供がいるかもしれないです。
でもその
しかも
なんか
アメリカ人の子供がいるかもしれない。
それ四十からさんじゃないですか。
はい、まあまあそんな感じかなっていう、ええええはい、
非常勤さん。
非常勤さんはなんかこうなんだろう、マクロスみたいなことやってほしいなと思います。
歌姫ですか。
歌姫の役でやっぱり歌唱力の評価すごいんで。
ああそうか、
はいはい、
歌で
なんかこう
戦いを鎮静化するとか、
戦い
を
鎮静化したり、逆になんかこうそうですね、うん、そのなんか主人公苦しめたりとか。
あ、なるほどね、はいはいはい。ファイナルファンタジーでいう銀遊詩人ですね。
いや、そうなんですか。
は
ファイナルファンタジーあんま詳しくないんで、
は
い
は
い、何のアイテムも取らずにクリアしたことしかないんで、あんま詳しくないんですけど、まあなんかそういう感じですね。歌でなんか、相手を惑わしながらみたいな。
うーん、はい、なるほど、なるほど。
どうですかね。
いや、いいと思います。はいはいはい、やっぱり歌、すごかったですから、非常勤さん。
ラララララララララララララとか言うとなんかもうああとかなるみたいな。
ああ、惑わしたり、
ね、惑わしたり、
うんうん、あ、いいと思いますよ。
その時ちょっと矢野明子とか入ってもいいかなと思ってるんですけどね。
あ、はははは、
はい。
あ、じゃあクワマンポテコさん。
クワマンポテコさんですか。
はい、
これ全部お告げ通りに喋ってるだけですけどね。
そうです
ね、はいはい、うん、クワマンポテコさんは、うん、なんだろう、どういう感じがいいと思います、う
ん、クワマンポテコさんは、
はいはいはい、
クワマンポテコさんお告げでなんて言ってたっけな。
いや、なんだお告げでなんて言ってたっけって何なんだよ。クワマンポテコさんはとにかく最後に、うん、なんかその実はその悲しい宿命を背負ってるんですよね、うん、
はいはい
はいはいはい、いつもすごい明るい明るい敵なんですけど、うん、あ、思い出しました。お告げ、
思い出しました。しした、はいはい、
なんかこう、快楽主義みたいな。
そうですね。
なんかこう、ああ、またおもちゃ壊しちゃったとか、なんかそういう感じの、ちょっと怖い役なんですよ。
悪意のない悪ですよね。
悪意のない悪みたいな役で。うんうんうん、けど、主人公と戦っていくうちに、ちょっとずつ人の心を取り戻して、
うんうんうんうん、
最後に泣きながら、うん、ラブラブラブを歌うっていう。そういう役です、
ね。あ、そうでしたね、はいはい。お告げではね。
お告げではそういう役でした。
そう出てましたね。
そこで人の気持ちを思い出す。
うんうんうんうん、
そのラブラブラブのシーンだけ YouTube 版になりますけどね。また、
ああ、そっか。
歌っちゃいけないんで。
はい、制約ありますか。
制約があるんで、
うん。しょうがないですね。はい、
まだそうだから一応敵役ですけど、はい、それを機に味方になるとかそう。パターンもありえますよね。
ああ、なるほど。
はい、
うんうんうん
で。どんどんみんなを仲間に取り入れて、
うん、
まあ、ボスがいるんでしょうね。
あ、やっぱりボスはやっぱりいますよ。
やっぱいるんじゃないですかね。
うん。いなきゃね。
としきさんではないと思いますけど、た
ぶん。あ、でもまだわかんない
ね。わかんないですよね、
う
ん。
覚醒っていう手法もありますから。
わかんないですけど。とにかくとしきさんには、頻繁に敵役をやってほしいなと思ってます、
ね。
あとは誰ですかね。
あとは、
あ、マチルダさんですね。
あ、そうですね。
マチルダさんはなんか基本的に参加意欲が低いんでね。ボーカルオーディションだっつってんのに最後、はっきりと歌いたくないって言いましたから、
は
あ
は
あ、今回もあんまりがっつりセリフを与えても、うん、ちょっとなんか喋りたくないとか言い出しそうなんで、
ああああああ
、ちょっとまあちょっと本人に聞いてみないとわからないですけれど、
うんうんうんうん、
なんか主人公の幼馴染役ですね。
うん、お
なんか。
ってことは別になんか頻繁に登場するとかそういうわけでもない。
そうですね。出発の時に一回出てくるだけかもしれないですね。はい、ははけど、やっぱりそこら辺がわかんない。後半に、うん、そのやっぱり王女との三角関係とかになっていくかもしれないですね。その、自分の幼馴染とこう仲良くしてたりすると、ちょっと王女がそれに なんていうのか、嫉妬したりして、うん、
あ、
あの娘を、あの娘に火を放てとか言うかもしれないですね。で、燃えるとか言って、燃えちゃうとか言う。
え、死んじゃうんですか？
いや、わかんないです。それはまだわかんない。そこで、レイフェルちゃんが出てくるかもしれない。水の魔法をかけるかもしれない。わかんないですけど、町田さんは一応主人公の幼馴染の役です。旅に出ることには反対してます。
あ、なるほど。
主人公が。
でも、例えば主人公が、
はいはい、
覚醒するためには、
そうです ね。なんかちょっとそこら辺であるかもしれないですね。
幼馴染であるマチルダさんを。
が、なんか、死ぬかもしれないですね、やっぱり。
そういう条件
とか、ね、そうですね。あと、主人公を待ち続けるっていう意味で、マチルダさんね、待ち続けるのうまいんですよ。
あ、
はい。前のオーディションの時に、うん、ちょっと周りがごったごったしてたんで、
うん、
ちょっと本編でね、
うん、
すみません、ちょっと待っててくれますかっつって、
はい、
で、あのまま録音終わっちゃったんで、
は
い、多分今も待ち続けてる状態だと思うんですよね。
マチルダとはよく言ったもので、
マチルダとはよく言ったもんだっつって、あの待ちは、あの待つっていう字なんじゃないかっていうぐらい、だから主人公の帰りを待つっていう役がぴったりなんじゃないかなと思って、
うん、そういう意味ではぴったりですね。
そうですね。まあ、もう一回言いますけど、
うん、
誰にも言ってないんですけどね、この話。
あは。
だから、奇跡的に全員から断られるかもしれないですね。もう、主人公から、敵役まで見事に全員からオファー断られるかもしれないんで。
いやいや、でもそれは、
はい、
僕らがね、
はい、
このライロジというオーディション番組、
はいはいはい、
やった時に、もしかしたらゼロ人かもしれないと、応募者が。
そうですよね。それ覚悟で始めた番組ですからね。
そうそう。もし全員から断られた場合、うん、ゼロに戻るってだけの話なん
で。だけですからね。もともとゼロだったわけですからね。
そうそうそうそう。だからまあ、いいんじゃないですか。
あ、本当ですか。
うん。マイナスにはならないという意味では。
何なんだよ。一回12人になったんだよ、お前。
ああ、ああ。
そっからお前10人消えたら十分なマイナスだよ。
あ、そうか。
いやけど、僕ら的にはなんか本当に、ちょっとやってみないと分からないですけど、面白いものが作れる気がするんですけど、
ね。いや、本当にね、うん。うん。素晴らしいものができると思いますよ。いや、本当
に。で、とにかく、今回、スケジュール的な部分で皆さんに負担かけたくないので、
はいはいはい。
だから、とりあえず次回第1話の収録をしまして、
うんうん、
例えば第2話、
うん、
ちょっと都合が悪いんですとか、
うん、
第2話の時のその日程ちょっと、顔出せませんって言ったら、
うん、
ちゃんと第1話で死んだりするから大丈夫です。
ああ。
大丈夫です。
あ、
2話、2話来れないっていう情報先に言ってくれとけば、だいたい1話で殺すんで大丈夫。
あ、なんか、都合よく、
都合よく、ちゃんとフレキシベルに、
ええ、
フレキシブに、
フレキシブルになって、
フレキシブルな感じになってるんで、
本当
大丈夫です。で、仮に第3話で、
うん、
今月は都合が合いそうですっていうことを言ってくれれば、
うん、
ちゃんと生き返るから大丈夫です。
ああ。
とにかく臨機応変に、やっていくんで。
本当臨機応変です
よ、ね。いや、本当全然心配しなくていいです。だから、参加できないとか。
めちゃくちゃ簡単に言えば、出たきゃ出れるってことですね。
出たきゃ出れるってことです。出たくなきゃ出なくていいですし。
は
い、はい。一回も出なきゃ、ずっと伝説の戦士みたいな設定で名前出てきたりしますけど。
ははは
で、四十からさんとかもさっきね、すごい美味しい役っつってましたけど、
うん、
一回も現場来なかった場合、
うん、
もうずっとなんかずっと遠巻きから見てるだけですから
。ああ、はい、あ、そういう設定のまま、うん、
だから主人公はたまに視線を感じるとか言うだけで、はい、
うんうんうん、
その視線の方には一生出てこないとか、そういう。
じゃああれですね、
はいはい、
もしかしたら四十からジュニアが一番最強かもしれないですね。
そうですね。
はいはいはい。
なんかすごい、伝説のみたいな感じの。
うん、鬼っ子かもしれないですね。
うん、なんかすごい、はいはい、なんかすごいちっちゃいんだけど、すごい、こう。妖力を持ってる、
はいはい、
魔法力を持ってるとかいう、まあ、とにかくやりながら決めていくんで、
わかりました。
でこれだいぶ前にも一回喋りましたけど、
うん、
テーマソングもその場でアドリブで作りますから。
あ、このラジオドラマの、
はいはい、全部基本的にその場で作っていくっていう画期的な、
うんうん、そうですね。まあライロジってそういう番組です
か、ね、そういう番組ですから、はいはい。で一応まあ全12話ぐらいで予定してますけど、
はい、
はいはい、 大体僕らが全12話っつった時、大体5話ぐらいで終わるんで。
あ、そうですか。
まあ多分5話ぐらいですね。うんうんうん、まあ、最悪の場合3話ぐらいで終わるかもしれないですね。まあ一応予定はまあ12話、10話、10話ぐらいですかね。
うんうんうん、いやいや、5話でしょ。
いやいや、10話です。予定は。うんうん、結果5話かもしれないですけど。10
話も長いよ。やりたくない。
いや、やりたくない。でも最初から言っちゃったよ。うんうん、10話ぐらいやらないと。うん、はい、うんうん。やっぱり大どんでん返しがすごいですから。
あ、そうなんだ。
いや、そりゃそうですよ。イエロー君だってその10話全部参加できるとは限らないですから。
え、だから主人公なんでしょ。
いや、いや、だから、イエロー君暇じゃないよ、言っとくけど、最初に。
え、
最初に言っとく、イエロー君は別に暇な人じゃない。
主人公は暇だから選ばれるわけで。いや、
もう、情報歪んできてるから。別に暇だから、イエロー君主人公になったんじゃないから。いろんな、まあ、要素が合わさってっていう、まあ、全部お告げなんで。
そうか。
まあ、だから、あんまりもうこれ喋り続けても、どんだけでも喋れるんで。もう確実に飽きてるなっていうのが。聞いてる人が。
まあ、あれですね。もう、まあもう、冒険の旅に出かけたいですよ、もう。
いやなるほど。僕は。とりあえず冒険に出ましょう。
はい。
はいはい。
冒険に出かけたいんですけども。
あなたは出ないですし、
ね。みんなと、みんなと。思いだけでもね。
あ、なるほど。いや、行きましょう。早く。うん、とにかく、このメンバーで。
はい。
はいはい。ゆうかさんには人間病院の方を歌ってもらう
んで。あ、優勝者なんで。
優勝者なんで。
はい。
優勝者と優勝してない人の話の割合がちょっとおかしかったんですけど、なんか優勝してない人に割く時間の方が長かったですけど、言っときますけど、一等賞は優香さんですからね、これ。最初に言っときますけど、はい、で、それも逐一、はい、報告はしますんで、
はいはい、
とにかく、来週、まあ、次回からのライロジは、うん、ボイスドラマ、
うん、
ブレインソードを作っていくという、うん。で、ちょっとまだ予定なんですけど、うん、ゲスト声優も出るっていう噂はありますね。
いいですね。
ちょっと今のところ予定してるのだと、市垣さんっていうあの
市垣さん。
あのあずましくない乙女たちの市垣さんが。
市垣さんの名前が出るとき僕、毎回あの市垣さんって言ってるの気づいてます？
けど、あの市垣さん。
あの市垣さんですか？
あの市垣さんが、雑魚役として出るかもしれないです、ね。
あ、そうなんだ。
意外にわかんないですけど。
あ、そうなんだ。
トシキとセットかもしれないですね。意外にわかんないですけど。それはもう本編が始まると全てがこの冒険はわからないですから。
あ、そうかそうかそうか。
まあ、とにかくみんなでね、一つの物語をね、作っていきたいなと思っていますので。まあまあ、以上が全て、ブレインソードからのお告げでした。はいはいはい。
いい冒険できそうですね。
できそうですか。
ええ、
あとはまあ、これも僕らごとなんですけど、はい、僕らごとっていうか、僕ごとなんですけど、
はい、
まあ今週のエンディングテーマ、
はい、
ね、このライロジっていう番組は毎週芽生えマンの、頑張れ、粉雪、
うん、はいはい
はい、はいはいはい、送らさせてもらってたんですけれど、うんうん、今週は、なんていうんですかね、もう、最後だって言われたんで。
うん、うん、うん。
いや、先週、上田兼プロデューサーから。
うん。
はい。最後だって言われたんで。
ああ、言いましたね。はい。
もう来週から、芽生え魔の曲流さないって言われた。
あ、そうなりますよね。
なんで、ちょっと、主人公に相談して。
イエロー君。
はい。
はい。
今回の、ライロジエンディングテーマ。
うん。
イエロー君の持ち曲で終わりたいと。
イエロー君のオリジナルソング、
はい、オリジナルソングの可愛いベイビーっていう、本当にちゃんとした曲があるんですけど、
あ、本当
ダメ元で頼んだら、
うん、
オールオーケーって言われたんで、
ああ、ま、いいですね、はい、
あの子断るってこと知らないかもしれないです。ちょっと今度断り方もちょっと教えてあげようかなと思ってます。
あーはーはーはー、
今後生きていくためにね、
あ、重要
ですからね、全部いいですよっていう癖があるんで、彼いい子なんで、
ちょっと損したらね。
損したら困るんですけど、ね、まあ、今回はちょっとそこら辺に付け込んで、
うん、
エンディングテーマ、
うん、
はい、川崎イエロー君の可愛いベイベー流したいと思いますので、
はい、
まあ、次回からのライロジ、
うん、
ブレインソードですね、
うん、
ぜひこうご期待ということで、
ありがとうございます、
はい、それではこの曲でお別れしましょう。川崎イエローで可愛いベイビー。
Chillin' in the gym.